皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AG の時間です。2026年4月17日付のます .AG カテゴリから計14本の論文をお届けします。1本目は前類ハンさんによるミニマルリゾルーションズオブトーリックサブスタックスバイラインバンドルズです。この論文では滑らかなトーリックスタックの中にあるトーリックサブスタックの構造層をラインバンドルを使って引き戻した時の最小分解というかなり高度な構成に取り組んでいます。具体的にはハンロンさんやヒックスさん、ラザレフさんが作ったセル分解を強い変形レトラクトとして扱うことでより効率的な最小分解を導き出しています。さらにこの分解の微分について正準的かつ組み合わせ論的な記述まで提供しているんです。ここでホモロジカルな接動補題やムーア・ペンローズ逆行列という強力な道具が使われているのがいかにも数学的なアプローチでワクワクしますね。複雑な構造をシンプルに整理して組み合わせ論的に捉え直すという手腕には本当に感服してしまいます。2本目はチャヤンス・ダビスワスさんによるフェイリュア・オブ・ウィーク・アッピロキシメーション・イン・アジョイント・グラップスです。この論文は数学の世界で長く議論されてきたプラトノフ予想という難しい問題に一つの答えを出したお話です。もともとはある種の群、具体的には随伴群というものはどんな無限体の上でも有理的でそれに伴って弱近似という性質を持つはずだと考えられていました。でもこの論文では実は弱近似が成り立たない随伴群が存在することを証明したんです。具体的にどうやって証明したかというと、まず帯域体の上である特別な性質を持つ随伴群を組み立てます。ここで4元数大数というちょっと不思議な数体系が登場するのが面白いところですね。その後理算的な評価を持つ適切な拡大体へと舞台を移してある点から別の点へ近づけないことを数学的に示しました。結果としてプラトノフと丹による予想が正しくないことが証明され、弱近似が成り立たない随伴群を無限に作り出す方法まで提示しています。有理数体を使った具体的な例も示されていて非常に説得力のある内容です。3本目はアルカムリ・デブナートさんとマイケル・ルファンゼンさんによるオリエンテッド・コホモロジー・リングス・オブ・サム・モズリ・スペース・ビア・ブローアップスです。この論文ではモジュライ空間の向き付けられたコホモロジー感を計算するためのとても汎用的な枠組みを提案しています。特に滑らかなスキームを滑らかな中心に沿って爆発させた場合にその間構造を生成元と関係式でどう表すかという点に注目しています。これまではチャウ間での計算が主流でしたが、この研究では代数的K理論や代数的コボルリズムといったより広い理論へと拡張しています。爆発の定時形式という手法を用いてベースとなるスキームからの引き戻しや爆発の中心からの直像を組み合わせて計算する仕組みを構築したそうです。面白いのが具体的な例への適用です。例えばねじれ三好曲線に沿った爆発を計算して古典的な数え上げ幾何学の結果を再現しています。4本目は大地竹内さんによるバーンスタイン佐藤セオリー 4D モデュルズインポジティブチャラクタリスティックです。この論文では正標数における D モジュールのためのベルンシュタイン佐藤理論というかなり高度な挑戦に取り組んでいます。もともと複素数の世界ではこのベルンシュタイン佐藤多項式は代数幾何学とトポロジーをつなぐとても重要な道具として知られていますが、それを正標数の世界、つまり PU 元スキームという舞台にまで広げようとしたんですね。具体的には D モジュールとその部分モジュールのペアに対して P 新整数としてベルンシュタイン佐藤根を定義しています。グラフ構成という手法を使ったり カルティエモジュールやピーフ変量という新しい理論を導入したりして、根の性質を丁寧に解析しているのがすごいです。特に注目したいのは、柏原定理を一般化した部分です。ある種の条件を満たすモジュールであれば、この根の集合が有限で、しかも有理数になることを証明しました。5本目は、ファブリチオ・カタネーゼさん、チロ・チリベルトさん、コンチェッティーナ・ガラーティさんによるエイリマーク・オン・イソラティド・コンプレックス・ハイパージャーフィス・シンガラリティーズです。この論文では、複素長局面の特異点が、その節水と同じ形をしているかという問題に挑んでいます。一般的には、斉藤教授さんの定理があるため、必ずしも同じになるとは言えないのですが、研究チームは、具体的にどの程度の次数まで項を考えれば元の多項式と等しいと言えるのか、その境界線を突き止めようとしています。アプローチとしてはミルナー代数やヤコビーであるといった代数幾何学の強力な道具を駆使していますね。特に節水が遮影空間の中の滑らかな長曲面である場合に注目して詳細な解析を行っています。結果として変数が3つの次数 m の正則同時多項式の場合 m が3でなければ m たす1で決定されることが分かりました。 m が3の時は3で決定されるとのことです。さらにフェルマー多項式などを使ってこの結果が本当に限界であること、つまりこれ以上精度を上げられないことを証明しています。6本目は大地有松さんによるザ・ミクシド・ホッチ・ストラクチャー・オン・ザ・ファンダメンタル・グラップス・オブ・ザ・コリーノ・サーフィスです。この論文では、コリノ局面というちょっと特殊な局面の基本群が持つ混合ホッチ構造について詳しく調べています。もともと曲線の場合、この構造を調べることで幾何学的な不変量を取り出せることが分かっていました。そこで著者の有松さんは、これを局面まで広げたらどうなるかという点に注目したわけですね。解析には反復積分を使って基本群に混合ホッジ構造を入れるというヘインさんの理論が使われています。コリノ局面の基本群はハイゼンベルク群と同型なのですが、その重みろ過の第二拡張類というかなりテクニカルな部分を掘り下げています。特に面白いのが2つの穴が開いた曲線における工事相反率というものを導き出した点です。これがあるおかげで複雑な計算を乗り越えて最終的に拡張類を具体的に書き出すことに成功しました。7本目は達郎川上さんによるローカルバニッシング 4F ピュア3フォールズです。この論文は正表数の世界における F 純粋な3次元多様体についていくつかの消滅定理を確立したというお話です。もともと代数幾何学にはグラウエルとリーメンシュナイダーの消滅定理というとても便利な道具があるのですが、実は正表数の世界ではこれが成り立たないことが知られていました。特異点によってはこの定理が通用しないというちょっと困った状況だったんですね。そこで著者の川上さんはどうすればこの消滅定理を成立させられるかという条件を突き止めようと試みました。具体的には DLT 修正という手法やカルティエ作用素の性質をうまく使い3次元多様体の構造を深く掘り下げています。その結果表数が3以上であればグラウエルト・リーメン・シュナイダーの消滅定理が成り立つことを証明しました。さらにスティーン・ブリンクの消滅定理や位置形式の対数的な拡張定理についても成果を上げています。特に面白いのがトタロさんの例という表数2のケースについての考察です。8本目はアイディーン・フェイさんによるザベリー・ゼネラル・ベラ・フォーフォールド・イズ・イレーショナルです。この論文ではベラ4次元多様体というちょっと特殊な形の空間が実は有理的ではない、つまり遮影空間へと変換できないことを証明しています。これまでこの種の空間には有理的なケースがあることは分かっていましたが、 非有利的な例は見つかっていませんでした。そこで著者はホッジアトムという最新の枠組みを導入しています。面白いのがピカール数が2というこれまでの研究よりも複雑な条件に挑んでいる点です。単純な手法では太刀打ちできないので、コホモロジー上の対合という操作を使って対照的な部分と反対照的な部分に分解するという非常に巧妙なアプローチをしています。さらにピカール・フックス演算子から量子乗算行列を導き出すという高度なテクニックを使い、特定のホッジ型を持つホッジアトムが存在することを突き止めました。もしこの空間が有利的であれば、点や曲線、曲面の爆発で説明できるはずですが、計算の結果、どう頑張ってもその条件を満たさないことが分かったわけです。9本目はラース・ハレさん、クラウス・ヒュレック・サンジ・ユチャンさんによるデゼネレーションズ・オブ・ジェネラリズド・クンマー・バラエティーズです。この論文では高次元の一般化クンマー多様体がどのように退化していくかというかなり高度な構成方法について提案しています。ハイパーケーラー多様体の幾何学的な性質を理解することは、モジュライ空間のコンパクト化や数論的な問題を解く上でとっても重要なんです。著者の方々はまずアベル局面のシンプルな対化からスタートして、相対ヒルベルトスキームの平部分スキームとして相対一般化クンマー多様体を型作ります。ここで純理さんの理論に基づいた拡張対化やマンフォードさんたちの一様化テクニックなど、かなり強力な道具を組み合わせて使っているのがすごいところです。さらにラインチャートという組み合わせ的なツールを使って特異点などの構造を詳しく分析しています。10本目はフアン・ガルシア・エスクデロさんによるサムロワーバウンズ・フォーザ・マキシマル・ナンバー・オブ・エー・シンガラリティーズ・イン・アルゲブレイック・サーフィス2です。この論文では複素遮影空間にある大数局面において特定のタイプ、いわゆる A 型の特異点を最大でいくつ持てるかという古典的な問題に挑んでいます。著者の狙いはこれまでの研究で分かっていた限界値をさらに塗り替え、より大きな下限値を導き出すことなんです。そのためのアプローチがとてもユニークで、ベリタ公式という臨界値がたった2つしかない特別な多項式を使っています。さらにこの多項式を色のついた平面基という図形で表現して操作するというまるでパズルのような手法を取り入れています。アルファベットのような形式言語を使ってこの木をどんどん変形させていくことで、特異点をたくさん持つ局面を効率よく作り出していくんですね。数式をただ計算するのではなく、図形的な操作で新しい多項式を生み出すというアイデアには思わずうならされます。11本目はスープラ・バットサルカーさんによるタンジェントバンドルオブパンクチュアルヒルベルトスキーム&ディスティンギッシングプロダクトオブバラエティーズです。この論文では滑らかな遮影局面の天井ヒルベルトスキームというちょっと複雑な図形の接続について研究しています。まずこの接続がどのように分解できるかという問題を考えているのですが、ここが面白いところです。アベル局面や特定のクラスの局面などの場合は接続がいくつかの成分に分かれるけれど、それ以外のほとんどの場合は接続そのものが分解できない一つの塊のままだということが分かりました。数学的な構造が局面の種類によってこんなにはっきり分かれるなんて、なんだか不思議でワクワクしますよね。さらにこの結果を使ってヒルベルトスキームの積という構造が元の個々の要素とどう関係しているかという難しい問題に挑んでいます。結論から言うと、もし2つの積が同型であるなら、そこに含まれる整数の集合が完全に一致していなければならないということが証明されました。12本目はフィアメッタ・バッタリアさんとエリザ・プラトさんによるアルゲブレイック・トーリック・クワシフォールズです。この論文ではシンプレクティック幾何学や複素幾何学で使われてきたトーリック・クワジフォールドという概念を大数幾何学の枠組みで捉え直そうとしています。 通のトーリック多様体は格子のという微酸的な構造に基づいていますよね。でもこの研究ではそれをさらに広げて、格子よりもずっと自由なクアジラティスという概念を導入しています。これによりこれまで扱えなかった非有利的な多面体まで研究対象にできるようになったんです。具体的には実数の指数を持つ一般化ローラン単項式を定義して、アフィントーリッククアジフォールドという空間を構築し、それらをうまく貼り合わせることで全体の構造を作り上げています。特に面白いのが具体例で、クアジスフィアや一般化重み付き遮影空間、さらにはペンローズカイトという五角形のクアジラティスに基づいた不思議な形まで登場します。ペンローズカイトが帯域的なクアジフォールドにならないという点は、数学的なこだわりが感じられてワクワクしますね。13本目はマクシミリアン・ハウクさんによるナショナルアナリティックシントミックコホモロジーです。この論文では P 神的な世界での新しいコホモロジーシントミックコホモロジーというものを定義してじっくり研究しています。具体的にはある種の合解析的な多様体に対してシントミック化という操作を行うことで新しい理論を構築しているんですよ。驚くべきことに、この理論を使ってポアンカレ相対性や第一チャーン類という重要な概念を確立しています。さらにファルグフォンテーヌ曲線上のドルーム則との関係を明らかにしたり、ピーシンホッジ理論における古典的な比較定理を導き出したりしています。さらに複素数体のピーシン完備化である CP 上でも同じような結果を導き出しているんです。数論と幾何学がここまで密接に絡み合うのは本当にエキサイティングですし、特にファルグフォンテーヌ曲線という現代的な道具を使いこなして古典的な定理を回収していく流れには、数学的な美しさを感じますね。非常に高度な内容ですが、P 神的な世界を切り開くとてもパワフルな研究だと思います。最後はマス NT からのクロス投稿で、ガルビニアミニさん、平田光野のりこさん、川島誠さん、ユバル・サラントさんによるカンティング・テオレムズ・フォー・アルゲブレイック・リレーションズです。この論文では、ある種の構造の中で定義された集合と代数多様体がどれくらい交わるかという交点数を数える問題に挑戦しています。もともとはウィルキー予想という代数的な部分を取り除いた後の交点数が、多様体の高さの対数に対して多項式的に増えるというアイデアに基づいています。著者の方々は交点数が対数高さの多項式で抑えられるというメインの予想を立てたのですが、これが実はめちゃくちゃ難しいんです。もしこれが完全に証明できれば、情報群に関する代数的な独立性のみ解決問題がいくつも解けてしまうことになるそうですよ。そこで今回は少し条件を緩めて、交点が特定の半径を持つ小さなボールの中に収まるという弱められた予想を立ててアプローチしています。特に多項式微分方程式の軌跡に注目していて、ネステレンコさんの研究に触発された算術的なミュー特性という扱いやすい条件を導入しています。代数幾何学からトーリック多様体、コホモロジー混合ホッジ構造、そして正標数や P 神解析まで、非常に濃い内容の1回でした。深遠な数学の世界を一緒に旅してくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。